で、まあ、今日はまあ、ペットボトルで水を飲んでる人も目撃したんだけどね、ペットボトルね。このペットボトルでよく買ったっていうのは、ほら、シーモンキーっていう変な生き物言ったでしょ、あれ。キーキーになってね、ターザンとかの肩に乗っかってたの、シーモンキーね。あとほら、キジ、シーモンキー。そして、ゾウさんを引き連れて、桃太郎っていうのは、鬼ヶ島におじいさんおばあさんを退治しに出かけたっていうね。そういうのお話も聞いたことあるけどね。で、まあ今日は、まあかなり早起きなんだけどね。早起き。で、早起きは3文の徳だとかなとか言ってね。3文もらって、今時まあ3文でジュースの1本やって、今も買えるかどうか。大体ジャイアントハーっていうね、腕っぷしのいいお母さんが昔いたけど、あの人ね、靴が16文したらしいね、靴。16文の靴を買ったらしい。ということで、まあ、何を言おうとしてるかというとね、そう、今日はね、山にでも行こうかなと、こう思ってるのよね、山。で、山っていうのは、ほら、高さがいろんな、昭和新山、富士山、有名なところをこう並べてみると、南山山に向かれたとかね、いろんな山がこう、あるわけだけど。で、山って言ったらば、狼少女ハイジンっていうのがね、よく山の上から、こう、でんぐり返しして、そのままこう、落ちてくるね。で、今度何をしてくるかなって、こう、ひたすら見続けてるとね、チョッカーっていうね、悪者たちがね、ゴロゴロゴロゴロ落ちてくるね。ああいう正義のヒーローもの、敵も味方も必ず崖からこう、ぐるぐるゴロゴロゴロゴロと落ちてくるっていうね、感じなんだけど。でね、まあ最近はこういう山とかがこうどんどん開発されてね、山が川になっちゃったとかね、川が海になっちゃったとか、いろんなね、ビルが建っちゃったとかね。随分変わってもこの辺もって言って、自分ちのトイレで一人ごと言ってる人ね、随分変わったなとか言って、こんなところに駄菓子屋さんあったっけなんてね、時代とは全く逆行するように駄菓子屋さんが木造1階建ての木造家屋で、しかも UHF のアンテナ思いっきり立ってるみたいな、そんな駄菓子屋さんこんなあったっけとかってね、いうふうにね。だからもしかしたらそこは駄菓子屋さんもないような辺鄙な地だったのかもしれないということで、日々こう克服される、それをね、批判っていうことするね、批判。で、批判っていうのは、例えば、オスギンとピーコンという人が、人のなんかこう、ファッション、いろんなファッションあるじゃん。だいたいケツに毛羽が生えてるとかね、背中の背骨を丸出しにしてるとか、そういうような、ちょっとこのファッションは、酷評するわけで、これはどうも、もうまずそうで食べれないとか言うのね、あれ。歩いてるのに言って。あとね、株とかでね、裸は許せないとか言うのね。あとそう、かつお節、どこからどこまでがかつ、一匹なのかわかんないとか言ってね、かつお節出て。いろんなファッションを酷評する、批判するのね。批判っていうのは、ひたすらね、批判し続けなければいけないという哲学者カントの考えだけど、これね、メタ批判という考え方があるね。メタって何かって言ったらね、メタ。メタメタ。メタっていうのは超えるっていうね、超える。メタフィジカル。これ物理学フィジカル。ね。メタっていうのは物理学を超えたメタフィジカル。これ形而上学って言って、神様とか宇宙のことを考えることをメタフィジカルっていうのね。このメタなんだけど、メタ批判って批判を超えるってどういうことかというと、批判してるものを批判するの。だから、オスギンとピーコンのなんかどっかのデパートの屋上かなんかで双眼鏡を見てね、人々の服装を批判してるけど、そんなオスギンとピーコン、実は背中から尻尾出てる病気じゃん。シャツがはみ出したりね、ケツの割れ目がね、パンツからはみ出したり、あとそういうような服装を逆に批判してるの。批判してるものを批判する。で、さらにそれがまた批判される。これをメタ批判ということですよね。メタ批判。でね、まあ、メタ批判って言ったらば、まず言語の、まあ、哲学者、ベーコンっていう、ハーマンっていう人はね、理性の純粋主義に関するメタ批判っていう本において、言葉の役割っていうものを、言葉の役割、これね、言語に対する純粋主義と言ってね、言葉っていうのは純粋に使ってるのは、言葉を批判してるのね、純粋な言葉。じゃあ具体的になんかあれは犬だとか飛行機だとか、 そしてクジラだとか言って空を指さしてる人いるけど、そういうような具体的な発話行為ですね、言葉として使うんではなく、例えばクジラそのものとかね、そういうような言語の体系とかを考えてる、そういうものは批判してる、純粋主義の批判っていうのね。だけど理性っていうのは現実の言葉を実際使って働いてるんだっていうことを強調してるの。つまり理性批判そのものを批判してるのね。人間の理性っていうものを批判している、理性批判そのものを批判しているハーマン。そしてヘルダーっていう人は経験的なものを全く抜きにして抽象的なにものを考えることは不可能。これでヘルダーの場合は歴史的アプリオリっていう概念を考えるね。歴史的アプリオリ、実はね、先天的で純粋であると思われているものが不純だったっていうね。だから自分がもう初めから知っているような様々なことだったでしょ。実は歴史的に自分の何世代もわたって、もしくは自分が経験によって得られて蓄積されたものを、歴史を背負って人間は生きてるんだというのな。だから純粋なものはないんだ。アプリオリっていうのは先天的、生まれながらにして持っているって言うんだけど、生まれながらにして持っているものっていうのはどっからかもらってきたものなんだと。歴史的なもの、要するに伝統国家とか背負って生きてるんだというのな。歴史的アプリオリ、アプリオリっていう先天性というのは純粋じゃないというの、不純なものがいっぱい含まれているというのね。例えば存在そのものなんていうね、概念ね、これ生まれながらに知ってるような気がするんだけど、だけど、もしくは同一性っていう概念、これ当たり前でしょ？知ってるようだと思うけど、これ歴史的に自分が得たものであると。歴史の教科書に学んだものじゃないけどね。歴史っていうのは自分の歴史でもあるし、そして自分以外の太古の昔からの歴史でもあるんだけどね。歴史的アプリよりという概念を考えた。